もしもし、テレホン人生相談です。
はい、ございます。
よろしくお願いいたします。
はい、
さて早速ですが、今日はどんなご相談でしょうか。
はい、慰謝料を、請求される段取りが あって、
はい、
まあ、それについてちょっと詳しく聞けたらなと思ってます。
はははわかりました。慰謝料をご請求されてるということですね、
は
い、今ね、
今現在はされてないんですけど、
されそうな雰囲気という。
そうですね、
はい、わ、はい、かりました。ご年齢からお聞きしてもよろしいですか。
はい、40歳です。
はい、ありがとうございます。ご家族はどんな構成でいらっしゃいますか。
はい、妻と、
はい、
15歳と11歳の子供が2人います。
うん、奥様はおいくつでいらっしゃいますか。
同い年です。
はい、
はい、
で、じゃあ今は4人で住んでらっしゃる。
そうです。
はい、お仕事は何をされてらっしゃるんでしょうか。
フリーランスです。
フリーランスで、
はい、
はい。奥様はお勤めですか。
あ、いえ、専業主婦です。
専業主婦で。
はい。
そして、慰謝料をというのはどんなようなご状況なんでしょうか。
はい、不倫関係にあった、相手方の旦那さんから、慰謝料が請求されるんじゃないかというところです。
うんうん、いわゆるこうダブル不倫だったってことですね。
そうです、そうですね。うん、はい。
ダブル不倫の方の旦那さんから請求されそうだということですか。
そうですね、うん、はい。
この件は奥様ご存知なんですか。
あ、はい、知ってます。
そうですか。じゃあ、はい、不倫関係にあったのは何年ぐらい。
あ、いえ、3ヶ月くらいです。
3ヶ月ぐらい、
はい、
とりあえず奥様との関係は大丈夫ですか。
あ、はい、大丈夫です。
まあ、大丈夫そうですか、はい、心の広い奥様で、はい、よかったですけれども、
うん、そうですね、
はい、そうですか。で、同じ職場の方ですか、そのお相手は。
仕事は別なんですけど、会う機会があるってことですね。
なるほど。まあ、はい、仕事関係であったってことですね。そうするとね、なんとかの、なんとかサイトとかそういうことじゃない。
そうです、そうです、うん、はい。
まあ、男女の中っていうのは一口では言えないと思いますけど、
はい、
どっちかっていうと、モーションかけられたんですか、かけたんですか。
かけられた方になるのかな。
かけられたという、まあ、ご気分ではいるんですね。
はい、
相手の方はおいくつですか。
46、
ちょっと年上さんね。
はい、はい、はい。
その方の、まあ、要するにこれから慰謝料を請求してくるだろうと思われる旦那さんっておいくつぐらいなんですかね。
あ、ちょっと詳しくそこはわからない。
わからない。
はい、
で、ちなみにその、まあ、ご関係があったときに、
はい、
お互いの夫婦関係のことなんかをちょろちょろっとお話しされたりするでしょうけれども。
そうですね、う
ん、なんておっしゃってました相手の方。
離婚届みたいなものを用意してもらっていて、うん、ずっと決定での前までずるずると家庭のふりをしてなんか生活してたようなんですね。
はい、
それで、まあ、今回の件が明るみになったので、うん、まあ、このタイミングでっていうような流れだったようです。
うん、
はい、
そうですか。じゃあ、まあ、夫婦関係としては、まあ、冷めていたような様子だったんですね。
そうですね、うん、
で、はい、まあ、いつ離婚するかタイミングを見てるうちにあなた様とそういう関係になって、で、
はい、
それをきっかけに、まあ、離婚が成立したようだと。
はい、
うん、お子さんいらっしゃるんですか相手の方にも。
あ、そうですね、はい、うん、2人。
そうですか。
はい、
それでそもそも論、その別れた旦那さんということですよね。不倫相手の別れた旦那さんからあなたに、はい、慰謝料が請求されるんじゃないかという、そのご心配の、そのなんていうの、ニュースソースはどこにあるんですか。
あ、慰謝料を請求するっていうふうに言っていたと言っていました。うん、
その不倫相手が。
そうです、そうです、そうです。
あ、はい、
結局ですね、うん、このバレ、不倫がバレて、
はい、
うん、その後の、方は、うん、まあ、そっちからこういう風な流れでっていうような感じで連絡が来る程度で、
はいはい。
はい、その後、会うことはないんですけど、
うん、あ、なるほど。
会うことはないけど、
情報は来る。じゃあ、あちらも離婚して、
はい、
お二人の不倫関係も終わったんだけれども、
はい、
事後処理的な感じで連絡は取っているんだ。ということなんですね。
そうですね、うん、そうですね。
その連絡の中で、どうやら別れた旦那さんがあなた様に慰謝料を請求しそうだよという情報が来たんだっていうことなんですね。
そうです、そうです、うん、はい、
で、それを受けて今日のご相談ということですけれども、
はい、初めてのケースでちょっと何でも分からないので、
うん、
相場みたいなものがあるっていうふうには伺っていて、まあ、ネットで見たりとかしますけども、
はい、はい、
その条件によっては、
うん、
うん、その相場自体が当てはまらないんじゃないかなとか、その要は、 性質があると思うんですね、医者用にも。
はい。はい、一般的にどんな額なのかとか、はい、どういうような対策が取れるのかとか、はい、そういうことをまあちょっと今日の電話では聞きたいと思ってかけてきてくださったということですね。
そうですね、はい、
ちなみにですね、まあ、不倫ということでしたけれども、今回初めての不倫ですか？
はい、そうです、
うん、そうですか。で、奥様の方にも、今回のことはもうお話しして、まあ、理解というか、はい、許しをいただいていると。
妻の方からは、うん、辛い時期を気づいてあげれなくて悪かったっていう、うん、なんか逆に謝られた感じです。
できた奥さんですね。
いや、本当にもったいないぐらいですね、
うん、本当ですよ。まあ、はい、ちょっと今話がずれちゃうのでここのところは、はい、突っ込みませんけれども、はいはい、分かりました、はい。では今日このご相談に対しましてですね、お答えいただく先生をご紹介いたします。はい、弁護士の大迫恵美子先生です。はい、では先生よろしくお願いいたします。
もしもし。
はい、
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、ですね、その、別れたね、お二人の間っていうのは、これは綺麗に別れてるっていうことでいいんですか？
私はそういうふうに思ってますが。
まあ、バレたから別れるってね。
うん。
まあ、向こうは離婚してるわけですから、
はい。
むしろあなたと一緒になることを一生考えないのかな、というのが私の分かんないところなんですけどね。
はい、はい、こっちにも家庭があるので、そこの家庭を壊すわけにはいかないような話をしています。ました。はい。
向こうの方がですか？
そうです、そうです。
全く納得できないですけど。それとね、はい、もう一つ分からなかったのは、もともと夫婦仲の悪いご夫婦だったようだという話の中でね、
はい。
その離婚届を書いて持っていたっておっしゃったんですけど、
はい、はい、はい。
それを誰が持ってたんですか？
旦那さんですね。奥さんが最初に書いて、ずっと離婚届を、はい、書いてくれっていうふうにお願いをしていたようです。
そうすると旦那さんは、まあ、今回の不倫のようなことさえなければまだ結婚生活は続けていたかったけれども、
はい、
不倫ということがあったのでさすがにもう我慢できなくて離婚に至ったということなんですか？う
ん、旦那さんは我慢できないわけではないようです。その お父さんお母さんとそこのご家族が追い出したかったようです、その相手を。はい、
それでその慰謝料の請求をご主人がするっていうんですか？
だからそれされるかどうかわからないってところは、親がそれを決めて、やりなさいっていうふうな状況になれば来るでしょうけど、自分じゃ多分やらないんじゃないかなとも思うんですが、まあ、その話が一言でも出てたので心づもりもあってちょっと、相談に電話をしました。
あ、なるほどね。
はいはいはい。
まあ、今のお話をね、前提にしますと、
はい、
ご主人の方が主導ではなくて、
はい、
慰謝料の請求ということを考えるとしたらね、
はい、
まあ、100% 弁護士に頼むと思います。
うん、
まず、まあ、内容証明が多分来ますよ。
はい、
それで、金額がいくら払いなさいって書いてくるわけですけど、
はい、
まあ、その金額は、相場っていうのも非常に難しいんですけど、
はい、
一般的に、支払われる金額よりは、
はい、
多めの金額が請求されてくると思います。
なるほど、はい、はい、
当然そんなには払えないとか負けてくれとかっていう対応があってね、
はい、
実際に、払われる金額っていうのはその範囲内で、まあ、それよりは少ない金額にまとまる可能性があるということを一応予想して、
はい、
弁護士の行動していると。
うん、
まあ、そういうことの方が多いと思います。
はい、
ただし、
はい、
その時にいくらというふうに、まあ、最終的にいくらぐらいが正当だというふうに考えているのかですけど、
はい、
これはまあいろんな要素があってね、
はい、
で今回の場合はまあ外形的にはそのあなたはいろんな別の事情があったとおっしゃいますけど、
はい、
離婚に至ってますのでね、
はい、
これは夫婦関係を破綻させた不倫ということですから、
はい、
まあ、慰謝料が高くなる要素があると思います、
はいはい、
でしかもその破壊された結婚生活によって子供が2人いるわけですからね、
はい、
まあ、直接はその不貞の問題は夫婦の問題ではありますけど、間接的にはそのお子さんの生活も、はい、まあ、破壊してるわけですから、
はい、
そういう意味では非常に影響の大きい不倫だったということでね、
はい、
まあ、あの金額が高くなる要素があると思いますよ。
はい。
でまあ、3ヶ月間って、まあ、あの、まあ、期間もね、ある程度は考慮されますけど、
はい、
まあ、長いとは言えないかもしれませんけど、
はい、
あの、非常に短いとも言えないので、
うん、
そういったことを勘案してね、そして、まあ、あなたがどのぐらい収入を持っている人なのかとか、
はい、
そういうようなことも一応勘案されて、慰謝料の金額って最終的には決まっていくと思います。
なるほど。あの、弁護士が立ってる時点で、こちらもその内容証明を送られてきた段階で、
はい、
弁護士の方に相談に行くような状況の方がもちろん良さそうなんですが、
は
あ、どういったところで見つけてくればいいですかね。
はっきり言ってこの不定の慰謝料の請求という事件でね、
はい、
優れてるとか優れてないっていうほどの差があるかどうかは難しいです。
あ、なるほど。
むしろその人柄とかその、まあね、その対応ぶりとかで、
はい、
まあ、あなた自身がちゃんと話をしてね、あの、うん、思ってることを忌憚なく聞いてもらえて、
うん、
そして言ってることに、まあ、人間として納得できるような対応してくれるような人であればね、
うん、
それほどの、あの、当たり外れって想定しなくてもいいようなことなので。
あ、わかりました。
はい。
はい。で、今回の件を受けて、はい、妻の方は、その慰謝料請求がもしされたら、こっちからも慰謝料を請求するっていうような言い方をしてるんです。
はい。まあ、あの、向こうはね、破綻した夫婦ですから、
はい、
向こうの別れたご主人は、元の妻が慰謝料請求されても痛くも痒くもないということかもしれませんので、
うん、
それはお合言という言葉では全然違うと思いますけど、
まあ、もちろんですね。
あの、おっしゃるように権利としてはね、向こうの女性に対して奥様は慰謝料の請求できます。
なるほど。
で、これ、例えば弁護士同士の話し合いがつかなくて、金額的に折り合いがつかなければ、
はい、
まあ、次の段階として、裁判ということもありますけど、
はい、
その向こうのね、
うん、
元のご主人がどのぐらい本気かで裁判をするかどうかっていうことが決まると思うんですが、
はい、
あの、基本的には裁判では、不倫の慰謝料っていうのは低くなる傾向があります。まあ、150万とか200万ぐらいの、200万から100万の間ぐらいを考えることになるんじゃないでしょうかね。まあ、これは断定はできないですよ。あの、いろんな要素を加味してのことなんですけど、
はい、
あの、この手の問題で、
はい、
まあ、1000万近いとかね、そんなのはあまり聞いたことがない話なので、
そうですか。
あの、どんどん年々低くなっている傾向は感じてます。
うん、じゃあもし、申し立て、内容証明が送られてくるようなことがあれば、
はい、
知り合いの方に頼んで当たってもらうようにします。
そうですね、
はい、
もしそれであの見つけられないときには、
はい、
まあ、弁護士会、あなたのお住まいの地方裁判所のある近くに弁護士会ってあるんですけど、
はい、
そこに連絡して、
はい、
弁護士の紹介をご依頼になる、まあ、法律相談を受けに来てくださいって言われると思いますけど、
うん、
そういうルートでの弁護士が紹介される方法がありますので、
うん、
もしお知り合いの弁護士が見つからないようであればその方法をお勧めします。
あ、はい、弁護士会に連絡をするってことですね。
そうですね、
はい、
いかがでしたでしょうか。
あ、はい、具体こと聞けました。
そうですか、具体的なね、はい、あの、アドバイスもいただけてよかったと思いますけれども、
はい、
でも十分にあのご理解の深い奥様のアフターケアもよろしくお願いいたしますね、うん、
はい、
はい、それからまだお若いですから、あの、これからの人生は再びよろめくことのないように、
はい、
お過ごしいただければと思います。
はい、わ、はい、うん、かりました、
はい、はい、では失礼いたします。
ありがとうございました、はい。